特集、現在、耐震診断中、実は無料で受けられます。昨年発生した能登半島地震での木造住宅の倒壊が多発したことから、市内では住宅の耐震に対する意識が高まり、耐震診断件数が急増しています。今回の特集では、住宅の耐震診断と耐震改修の取り組みについて、実例とともに詳しく紹介します。お問い合わせ先、建築課、0739-269935、01、耐震改修に向けて、平成16年から始まった市の耐震診断と耐震改修補助の件数が本年度、過去最高を記録しました。しかし、現状では市内にはまだ約6000戸もの耐震基準を満たしていない住宅が存在するとされています。住宅耐震診断等の補助を活用しませんか？対象は次の要件を満たす木造住宅にお住まいの方。平成12年5月31日以前に建てられた市内の木造住宅、長屋、共同住宅を除き、併用住宅含む、2階建て以下、延べ床面積400平方メートル、約120坪以下、木造軸組工法、在来工法にて建築、枠組壁工法、丸太組工法等は対象外。お申し込みは改修着手前に、申し込み書を建築課へお持ちいただくか、電話、郵送からお申し込みください。申し込み書は、建築課または行政局産業建設課で配布しています。補助内容、耐震診断、診断費用の全額、先着250件。耐震改修、最大150万円。現地建て替え、最大131万6千円。合計で先着100件。注意事項。現地建て替えの場合、次の適合要件あり。省エネ基準に適合すること。土砂災害特別警戒区域外に住宅を築すること。令和8年2月27日までに事業が完了すること。補助金には国費、県費が含まれるため、他の補助制度を活用する場合は、補助金の併用が可能かどうかを確認すること。耐震改修までの流れ。施行例。200万円程度の改修工事の場合。1、耐震診断の申し込み。建築課または行政局住民福祉課へ申し込んでください。後日、耐震診断士から日程調整や当日の流れを連絡します。2週間から1ヶ月。2、診断の実施。耐震診断士がご自宅を訪問し、基礎仕様、建物の重量、耐震要素、壁の位置、仕様等を調査します。図面がある場合、2時間程度、大きな家具の移動は不要。軽くお掃除のみで大丈夫です。2週間から1ヶ月。3、診断結果の報告。耐震診断士が報告書を作成し、後日診断結果の説明に伺います。診断の結果、評点 1.0 未満となった場合は、住宅の耐震化を進めましょう。評点 1.5 以上、倒壊しない。1.0 以上から 1.5 未満、一応倒壊しない。0.7 以上から 1.0 未満、倒壊する可能性がある。0.7 未満、倒壊する可能性が高い。4、専門家に相談、任意。木造住宅のみ、無料。県の認定を受けた専門家、耐震マネージャーに工事の依頼先や費用について相談できます。木造住宅耐震改修サポート事業の対象は、耐震診断の結果、耐震性が不足すると判断された木造住宅。お問い合わせは、一般社団法人和歌山県建築士会、0734232562。5、建築家に耐震改修の相談補助制度を活用する場合は、設計事務所や工務店と契約する前に必ず建築課にご相談ください。6、工事の契約。1から2ヶ月。7、設計業務の完了。約2ヶ月、金額によります。8、工事の完了。2週間。9、工事完了報告。1から2週間。10、検査。1ヶ月。11、補助金の支払い。02、耐震診断はどのように行われているのか。人を守る家であるために。耐震診断士、柳川博美さん、設計士の経験から、 東日本大震災で被災地支援のボランティア活動を行った際に、家屋の倒壊など痛々しい光景を目の当たりにし、設計士として家の建設に携わった立場上、責任を持って人を守る家にする必要性を感じました。市民の方に耐震診断を受けることを意識していただきたいと思い、耐震診断士になってから、率先して耐震診断を行ってきました。また、現在の県の耐震マネージャー制度ができる前から、耐震診断後にその後の補強工事などの耐震計画を提案していました。耐震化を考える。耐震化を考える上で、最も重要なのは基礎と土台の有無。一昔前は日本瓦土吹きの非常に重い屋根の家が多く、地震よりも毎年のように訪れる強風、台風といった災害に備える意識が高かったと言えます。平成12年に新しい耐震基準が設定されてから、柱と土台や桁等を固定する柱接合金物の設置が必須となりましたが、平成12年以前の住宅は、柱接合部が脆弱なので、耐震性が不足しがちです。この1年、耐震診断、耐震改修の件数が増加したのは、能登の地震があって、耐震改修の意識が高まったことがあると言えます。地震が頻発している地域や雨が多い地域だと、揺れや雨漏りによって知らず知らずのうちに家を支える木材にダメージが積み重なり、大きな地震で崩れてしまうケースが考えられます。また、倒壊した建物に押さえつけられ動けなくなる危険性や、細い道では倒壊した建物によって緊急車両が通れなくなることも考えられます。地域単位での取り組みを。本年度、田辺市では約250件の耐震診断を行うなど、全国的に見ても耐震化への取り組みが進んできています。耐震診断制度が始まってから、年々診断の精度は上がっており、市からの補助金で安価に補修ができる場合があります。避難重視型の補強を行うだけでも、今より地震や津波の被害から逃れる可能性が少しでも増えるので、積極的に耐震診断を行ってもらいたいです。そのためにも地域のつながりやコミュニティを通じて地域単位で耐震化に取り組めるようになればいいと思います。インタビュー。耐震診断を終えて、森高雄さん、正恵さん、中辺地町の中、柳川さんは私の親戚という縁もありましたが、何より耐震診断を受けようと思ったのは、去年、地域の防災組織の会議があった際に、柳川さんから耐震診断、耐震改修の必要性を説かれ、その説明がわかりやすく納得できたからです。公の場で皆が柳川さんの話に納得していたのが印象的でしたね。同じ地域の先輩が先頃耐震補強を行ったのですが、私の家と同じ年代に建てた家だったことも耐震診断を決意できた一因ですね。耐震診断は本当にすぐ終わって、自分たちが何をするわけでもないですし、無料で気軽に受けられて、今の家屋の状態がわかります。私たちのように耐震診断を受けた人の感想や受けたきっかけが広まれば、皆がやろうと思うのではないかと思います。そういう意味では地域のコミュニティは大事だと考えますし、これから地域で耐震診断を受ける人が増え、私もやってみようかなと思えるようになれば、地域全体の耐震対策につながるかもしれません。03、耐震改修をしてみて。思い出のある家に安心を。耐震リフォームをされた添田さんご夫妻と、建築士の田上さん。耐震改修のきっかけ。もともと築45年ほどの空き家を売るかリフォームするかで悩んでいたところ、新聞広告にあった展示場を訪れたのが建築士の田上さんとの出会いでした。洗練された建物を見てリフォームには魅了されましたが、耐震性や断熱性などあまり関心ありませんでした。リフォームを進めようとした時、起こったのが能登半島地震でした。耐震への大きな関心と、さらなる重要性に気づかされるきっかけとなりました。耐震性と土地の安全性。耐震診断と改修の見積もりが無料だったため、診断を気軽に受けることができました。耐震上の問題を指摘していただけたおかげで、リフォームに踏み切ることができました。補助金制度が充実していたことも後押しとなりました。補助金制度を活用することで、従来の予算では実現できなかった新築並みの耐震性や断熱性を持つ家に改修することが可能となりました。建築士の田上さんの助言もあり、ハザードマップを確認し、 避難場所の確保などについても考えるきっかけとなりました。耐震改修をしてみて。リフォームは、信頼のおけるプロの助言とサポートが欠かせません。おかげで完成後の家は、外見や内装が美しいだけでなく、耐震性と断熱性に優れた家となりました。高齢の両親との同居への配慮もあり、介護の視点からも使いやすいレイアウトになりました。土地の安全性も確認した上でのリフォームだったため、今後の生活への安心感も得られました。耐震改修しませんか？まだ耐震リフォームに踏み切れていない方には、無料診断や見積もりの利用を進めたいです。耐震改修は家が壊れないことで避難経路を確保でき、地域を守る一助になります。安心で住みやすい家への一歩として、補助制度を活用した耐震リフォームを検討してみてはどうでしょうか。これから暮らす家だから、耐震リフォーム後の家での暮らしを始めた高垣さんご家族。田辺に移住するために、私たちはもともと家族4人で関東に住んでいましたが、親戚が田辺にいることもあり、家族で田辺に移住してきました。私は林業に興味があったので、森林面積が大きく林業が盛んな田辺がぴったりだと思ったことも移住したきっかけの一つです。今は農林大学校林業研修部に通っており、林業の技術や安全対策を学ぶとともに資格取得に励んでいます。移住先は築30年ほどの家だったため、耐震改修とリフォームをすることにしました。能登半島地震のこともあって、早急に耐震改修が必要だと感じていました。診断してもらうと、予想外に耐震性が低いことが分かりました。元の家主はきれいに維持管理していたので、手を加える部分は少なかったのですが、やはり何箇所か手直しが必要でした。補助金制度が手厚く感じたので、市の補助金を申請しました。家族の安全ない場所に、耐震改修と台所の全面リフォームは工務店にお願いし、自分たちでは趣味の DIY を活かしてトイレや洗面所、壁塗りなどをしました。和歌山ライフという県のサイトを利用して、リフォームに関する補助制度について調べ活用させていただきました。業者さんとやり取りを重ね、予算内で満足いくものとなりました。念願の薪ストーブを入れたので、これからの暮らしが楽しみです。妻は、自宅を子供たちと安全でリラックスできる場所にしたかったし、私も家族との時間を大事にしたかったので、安心して一緒に遊べる環境を作ろうと思いました。無料診断だけでも。無料診断があるのは大きなメリットで、耐震改修は上限金額があるものの、補助制度があるのは本当にありがたいです。家の耐震性に不安がある人は、無料診断や見積もりをお願いするだけでもおすすめです。リフォームや改修は敷居が高く感じるかもしれませんが、まずは無料診断から始めてみてはいかがでしょうか。耐震ベッド・シェルター購入設置補助。耐震診断の結果、上部構造評点が 1.0 未満の場合、県が指定する耐震ベッド、耐震シェルターの購入、設置費用が補助されます。補助金額、購入設置費用 ×3/2、最大26万6000円。建築家、武田氏さ、防災に強いまちづくり。ぜひ補助制度の活用を。耐震改修は補助金制度があっても踏み切りにくいかもしれませんが、木造住宅の耐震診断だけであれば無料で受けることができます。自宅は改修が必要か、改修はどれくらいの費用になるかが分かってきますので、まずは耐震診断の受診を検討してほしいです。市では、県の住宅耐震改修補助金などに独自の補助金を上乗せしています。耐震改修は自分や家族の身を守るだけでなく、近所の人の安全も守ることにつながり、結果として防災に強い街づくりが実現できます。補助金のことやどこの工務店に相談すればいいかわからない場合など、お困りの際は建築家にご相談ください。できることから対策を。耐震改修は難しいということであれば、家具の転倒防止や耐震ベッドなど、自分と家族の命を守るため、できる範囲で防災の備えをして、身を守っていただきたいです。